2月14日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはアメリカの CPI 1月の消費者物価指数が出てまいりました。 3.1% 前年同月比での上昇ということになって、まあ、前月から鈍化はしたものの、市場の予想は上回ったということ、まあ、それが市場へ様々な影響を与えております。それからエマニュエル駐日アメリカ大使が今日、木原防衛大臣と防衛省で会談をいたしまして、アメリカ製の巡航ミサイルトマホークの自衛隊への導入に向けて、3月の下旬からアメリカ軍による訓練を始めると説明をしたということであります。一方で、今日の衆議院予算委員会でありますが、加藤鮎子子ども政策担当大臣が、少子化対策の財源確保のための公的医療保険料に上乗せする子ども子育て支援金に関して、加入者1人当たり平均徴収額が制度開始の2026年度に月額300円弱になるとの試算を明らかにしたということであります。で、のっけは300円弱だそうですけれども、翌年の27年度には400円弱となるということであります。収録しておりますのが2月14日日本時間の夜7時半を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は4営業日ぶり反落でした。昨日と比べて260円65銭安、3万7703円32銭で取引を終えております。このアメリカの、1月の消費者物価指数の発表を受けて、アメリカの利下げ観測が後退、アメリカ株が大幅安となった流れに続いたということであります。さあ、そのアメリカの消費者物価指数であります、労働省が13日に発表いたしました。前年同月比 3.1% 上昇と、で、前の月が2023年の12月の数字が、前年同月比 3.4% 上昇でしたから、まあ、やや鈍化ということではあるんですけれども、市場の予想は 2.9%、 3% に満たないのではないかと言われていて、それよりは高いということが、市場に対してはメッセージになったようであります。まあ、高インフレ落ち着きつつはあるけれども、まあ、一方でまだまだアメリカの経済は強いというところで、アメリカの経済が強いということになり、そして、物価の上昇はマイルドになってきたとはいえ、まだ完全にこれが流れが止まったわけではないと、まだ船は動き続けているぞとなると、今年、まあ、3回一番最初は3月にもというふうにも予想されていたこの利下げが、むしろアメリカの景気が強いんだったら景気刺激策の利下げをする必要はないんじゃないかというような想定に傾き、まあ、そうすると利下げがないということになると、じゃあ、リスクの高い株式で運用するよりは、債券など利率の高い、そして利率の高い水準がまだまだ続きそうな、アメリカの国債なので運用した方が安全なのではないかというふうな心理が、傾くというのが一点と、そしてアメリカの利率がそれだけ高いまま安定する、で一方で日本は、ゼロ金利政策が続いていくとなると、日米の金利差が縮まらないという連想から、じゃあ日本円で、やるよりもアメリカドルで運用した方がいいのではないかというような連想から、ドル買いが発生すると、円安方向に触れるということで、まあ、1ドル150円台の半ば付近での取引というのが続いております。で、まあ、FRB として何かを発表したわけではないんですけれども、こうした指標の、一つ一つの上がり下がりというもので、まあ、思惑で、あっちへ行ったりこっちへ行ったりというものを、このところはずっと繰り返しておりますけれども、今回もそれを、地で言っているという形になっております。で、まあ、この先の予想というところがなかなか難しいと、まあ、これ、物価の統計が出て、そして、まあ、アメリカの金融当局 FRB は2つの目標を掲げて、政策運営していると言われております。一つはこの物価の安定というところで、まあ、急激なインフレであったりというのは抑えなくてはならないよねということ。ただ、一方で利上げをするということは景気に対してはブレーキを踏むということにもなりますので、資金調達が難しくなったりなどなどという、あたりで、まあ 景気が悪くなっていく、そして景気が悪くなっていくときにですね、指標として、まあ、最も問題されるのは雇用であります、失業率の上昇であるとか、あるいは賃金の低下というところなどをですね、見ながら、まあ、利上げはしながらインフレ率は抑えるけれども、これブレーキを踏みすぎて雇用まで悪影響が出ると今度は、緩めて利下げに転じるということで、まあ調節を今までもしてきたし、これからもというところであります。まあコロナ禍明けて、ペントアップ需要というものを半ば見誤るようなところもあってですね、アメリカインフレ率は一時期 9% 台まで突入したということがありましたけれども、まあこのところはですね、ブレーキを踏んで踏んで踏んで、インフレ率が下がってきているということ、そして、一方で、まあ、雇用はまだまだ強い数字が出てきているということ、まあ、雇用統計などを見てもですね、新規の就業者数であったりとかも非常に堅調に推移しているということで、まあ、このままいくとですね、かなり良好な形でソフトランディングできるのかということは言われております。ただアメリカの中の、まあ、産業はかなり様々な形で変容しているということで、まあ、例えばダウ平均、ダウ工業株30種平均などを見てもですね、10年前20年前と比べると銘柄は相当に入れ替わっているということになっております。で、まあ、そうなると、まあ、今までですね、堅実で良好な会社であるということで、そこで働いていた人たちが、まあうまいことスキルを転換してですね、そして、まあ、転職等ができればいいんですけれども、これだけ、激しい入れ替わりということになってくると、まあ、見かけ上は雇用の数字もいいし、そして企業業績も良いしということになるんですが、その一方でその変化にキャッチアップできない、ついていけないという人たちが、俺たちのアメリカがどんどんと形を変えていって、そして阻害されているという不満を高めると、好調な経済と裏腹に、アメリカの中で、そうしたですね、不満の高まりというものが、まあ、左右両方に触れていくということ、まあ、そこにですね、アメリカファーストじゃないかと、アメリカ人の雇用を守るんだという、トランプさんの主張というのは、まあ、一定の受け止め方があって、まあ、これは叱るべきなんだろうと、まあ、それは人間として自然な心理なんだろうというふうにも思うところでありますし、で一方で、若い人たちの中でですね、どんなに一生懸命頑張って、そして高いお金を払って学歴を上げたところで、結局のところすでにいいポストというものは、占められていて、俺たち大学は出たけどとこういう人たちがですね、まあ社会的企業であるとか、あるいは、環境問題等々というようなところからきっかけに、社会正義を正していくんであるとこういうことで、民主党の特に左派の人たち、バーニー・サンダースさんのような人たちの支持になっていくと、オカシオ・コルテスのような人の支持になっていくとこういうですね、まあ、左右両極端ではあるけれども、まあ、根っこの部分はつながっているというような話が出てきていて、まあ、一頃言われていたようなですね、景気経済が良ければ現職の大統領の支持率が上がるというふうになっていない、まあ、構造的な問題というものが、指摘されるようになってまいりました、そして日本の安全保障であります。エマニュエル駐日アメリカ大使が今日、木原防衛大臣と防衛省で会談をいたしました。アメリカ製の巡航ミサイルトマホークの自衛隊への導入に向けて、3月下旬からアメリカ軍による訓練を始めると説明をしたということであります。で、トマホークを含む長射程のミサイルは防衛力強化の中核ということで、着実に推進する必要がある、日米で連携したいと強調したということであります。まあ、反撃能力にこれを活用するということでありますけれども、なかなか同盟国であってもトマホークを出すということは、あまりなかった、まあ、特にオバマ政権時代などはですね、かなり渋ったという話があって、まあ、そのあたりですね、まあ、トランプ政権下で実はこの話というのは進んだというふうにも言われております、まあ、自分たちの国を自分たちで守る、そのために、装備品を供与してほしいんだとこういうロジックが、まあ、成り立ちやすいということもあってですね、そして、まあ、さらに言えば、こうした技術をですね、まあ、一部でもいいから国産化するという方向に、まあ、持っていくことによってですね、まあ、これは、 地対艦ミサイルの改良版などで射程を伸ばすということを今まさにやっている、最中でありますので、まあ、このあたりでですね、日本が自分たちで守る努力をするんだということ、まあ、これはですね、非常に大事なことでもあるし、こうした姿勢を大々的に見せていく、説明をしていく、そしてあなたの作った道筋で着実に努力をするんだと、トランプさんのアメリカファーストというものを我々の立場からの後押しができるんですよとこういうようなですね、まあ、トランプ政権に、まあ、備えるというか、まあ、逆手にとってチャンスに変えるということが、まあ、必要になってくるし、そのための布石だということであればですね、これは非常に有効なんだろうなというふうに思います。まあ、アメリカ軍が要員を日本に派遣してきて、自衛隊から、25人から35人程度が座学から始まって、訓練をやっていくということであります。まあ、特化と呼ばれるですね、まあ、ミサイル、まあ、長射程の、まあ、大砲部隊というものが日本にもありますので、まあ、このあたりをですね、どんどんと伸ばしていくということになると、まあ、ちょっと前まではですね、この統合防衛力であるとか、まあ、機動展開という中で、特化と呼ばれるミサイル部隊は、まあ、各地で削減される傾向にあったということでありますけれども、一方で、まあ、こういったことが必要になってくる、まあ、情勢の変化に応じてですね、まあ、削減一辺倒であったりとか、機動展開一辺倒というところからまた変わっていかなければいけないし、そうでなくても北朝鮮が潜水艦発射型のミサイルなどの開発にも本格的に着手していけるということになるとですね、南西にシフトする形の防衛力整備というものそのものもひょっとすると見直さなくてはいけないし、まあ、南西シフトということで、海空連携ということに重視されてきたところが、まあ、それだけではなくて国土防衛ということも考えると、バランスの取れたものをやらなくてはならないという時期が来ているのかもしれません。さあ、それから加藤子ども政策担当大臣が今日の衆議院予算委員会の中で少子化対策の財源についての話をしました。子ども子育て支援金というものを、まあ、配るというところまでは聞こえはいいんですけれども、その財源としてですね、社会保険料から300円程度の徴収金を取るんだということが出てきております。可処分所得増やそうって言ってる時にこういう支離滅裂な政策が出てくるということそのものがこれは本当は閣内不一致なんじゃないですかというふうに私などは思うところでありますが、まあ、かたくなにですね、国債からやるであるとか税収の上振れからやるということは、まあ、嫌がるという、まあ、こういうところを見るとですね、総理本人は言わないけど閣僚に言わすっていうのは非常にいかがなものかと。まあ、もちろんね、経済が非常にこう良くなってきて、そして、まあ、成長をすると、いうところにですね、こうしたちょっとした冷やし玉みたいなものを使っていくというのはいいのかもしれませんが、しかしながらこの加入者1人当たりの徴収額、社会保険料上乗せということになると、まあ、1人当たりは300円弱ということになるんでしょうけれども、これが、まあ、社会保険料ということになると労使折半になりますので、加入者1人当たり300円負担ということは1人当たりの企業負担も300円ということになって、そうすると、企業の収益構造に対しても実は圧迫するというようなところもですね、まあ、含めて、まあ、経済への下押し圧力というものをですね、きちっと考えなければならないというのが一点と、それから、まあ、どちらかというとですね、子ども子育てをしようという人はむしろ可処分所得の低下というものに苦しんでいる中で、そうした対象者も含めてですね、このお金を徴収するんだと、まあ、これビビたる金額じゃないかと言われればそうかもしれませんけれども、しかしながら月額で、1人当たり300円、夫婦で600円という負担が出てくると、まあ、これが12ヶ月ということになってくると、うん、そうか、6、7000円の負担が年間増えるんだなということになるとですね、結構大きな数字になるんじゃないのというふうに感じる方々も 多いのではないかというふうに思うところでありますし、まあ、これから経済を立ち上げようかというところ、可処分所得を増やすんだということを施政方針演説で総理も言っていたんですから、そこでですね、まあ、こういった政策が、まあ、ポンと出てくると、まあ、いう簡単に言ってくれますねとこういう感じが非常にするところでもありますし、まあ、ちょっと前まではですね、政府は28年度に500円弱という試算だけを公表していたんで、それが、少し負けて、そして、精緻なものが出てきたというようなですね、説明の仕方をしてますけれども、うーん、500円弱夫婦で月額1000円いやこれまた1万円超えてくるよね負担がと、年間4万円1回こっきり税金負けることは今年しますけれども、その後は取ることだけですかとこういうことを考えると、やはり支離滅裂な政権であろうとこういうふうに、思わざるを得ないところであります。飯田浩司デイリーニュース、月曜日から金曜日までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。